川口京吾ブートラジオ。
はい、キャンピングカー気になってるって話したことがあったんですけど、ついにね、キャンピングカー予約したんですよ。
そうなの？
はい。
どのタイプ？
キャブコンっていうタイプで、
うん、
いわゆるトラックの荷台みたいなところに、FRP の部屋をつけた。いわゆる皆さんがキャンピングカーっていうのでイメージするときのあのキャンピングカーですね。
へ
え。意外と簡単に予約できちゃって。
日本車ですか、車の自体は。
そうです。なんかね、トヨタか、
うんうん、
その辺の、
うん、
トラックベースのやつで、キャブコンって言われるタイプの中で一番小型なやつ。
へえ、あ、そうなんだ。
まあだからその全長も5メーターぐらいで、横幅も1900ぐらい。で、5人寝れるタイプみたいな。
へ
え。で、
なんかいいな、うん。
いいでしょ。神奈川県のその RV パーク、その電源がついてて、
うん、
キャンピングカーで乗り入れできるキャンプ場を予約して、うん、それもなんかたまたま予約取れて、今度ちょっと家族で行ってこようかなと思って、
うん、
やっぱその百聞は一見にしかりじゃないけどさ、いろいろ情報集めてんですけど、どんなもんなのかなって、なんか運転しづらいとかさ。
ああ、そっちのこともね、確かにあるよね。
そう、うん、で、なんか僕借りたのガソリン車だったんですけど、
うん、
やっぱりディーゼルエンジンがいいらしいです。その要は普通の車よりも重くなってるわけですよね、
うんうん、
キャンピング装備積んでる分、
うんうんうん、
それを例えばその坂道とかキャンプ場行くまでって山だから必ずあるじゃないですか、うんうん、そういうシチュエーションでガソリン車だとやっぱトルクがないから、う
ん
う
ん、なるほど、
きついと。
いわゆる本当トラックとかと同じってことだよね、ディーゼルのね。
そうです、そうです。トラックとかのディーゼルエンジンの方がまあ坂道強かったりして、
うんうんうん、
まああとその軽油で維持費も安いっていうので、
うんうん
うん、なんか新しいキャンピングカー、うん、昨日もちょっと調べてたら、やっぱりモデルチェンジしてもディーゼルのラインナップしかなくなってましたね、ほとんど。
ああ、そうなんだ。
そう。でなんかちょっとそのキャンピングカーやってる方に聞いたら、やっぱりどうしてもディーゼルエンジンがいいって言ってた、やっぱし。
そうなんだね。
そう、ものすごい楽しみだな。なんかその
いつぐらい届くの？
今週末っていうか、
あ、そんな早いんだ。もう
週末に出かける感じで。
あ、もうじゃあすごいいいね。じゃあちょうどこの梅雨前の一番いい季節も結構いけるってことだ。
ああ、そうですね。しかもさ、
うん、
キャンピングカーって何がいいかって、
うん、
テント泊だと雨降ってる中で撤収とかさ、
うんうん、大変だもんね。
辛いじゃないですか、びっちょびちょで。
うん、
キャンピングカーってさ、みんなが車の中で過ごせるので、まあなんかのんびりしていればいいっていう。で、なんかあのサイドオーニングって、なんか日差しが、伸び縮みする日差しがついてて、
うん、
それをまあついたら出せば、いわゆるテントでいうタープみたいな状態になるわけですよ。
はいはいはいはい。
だからよっぽど横風がきつい時以外は、そこでこう日陰を作ったり、
うんうんうん、
雨をしのげたりするので、
あ、
だからなんかそれよかったら次いよいよキャンピングカーレンタルでいいのか、
うんうん、
はたまた買った方がいいのか、
うんうんうん、
これちょっとまだ自分の中で答えが出てないんですけど、やっぱこんくらいの装備欲しいなと思うとさ、結構高いんですよ、そのキャブコンっていうやつ。
いや高い、ちょっとこの間見たけどさ、ネット、
うん、
高いよね。
いやもう中古でも800万900万して、
うん、高いよ。だって家だもん。ちっちゃい家買うみたいなもんだもん。
まあまあそうだよね。で、なんか、僕今回借りたやつの中古だと、うん、まあ300万円台、400万円台であって、うん、なんかそれだとちょっと現実的なのかなとか思ってますよ。
でも楽しみな進捗が。ちょっと感想聞きたいわ。
一泊で2万4、5千円でしたよ。だいたい価格帯調べたら。だいたいね、
うんうん。
どこも。だからさ、仮にまず行かないといけないけど、キャンピングカーを貸し出ししてくれる場所に行き、自分の車で行って荷物を積み替えて、
うん、
自分の車をそこのお店に置いて、キャンプ地まで行き、
うん、
また帰りは帰ってくるみたいな感じなんで、そこの時間がちょっとね、
うん、
ロスだなって思うんですけど、だからキャンピングカー買って貸すっていうのもあるよね。使わない。
それは、そういうのはいいんじゃないですか、その。
ね、 でもそれはそれでさ、よく貸した車帰ってこないとかあるじゃないですか。
うん。
トラブルが今。
そういうのトラブル回避するようななんか形にしとかないとだね、でもね、ほんとね。
っていうことだよね。
うんうんうん。
そう。それちょっと思ったんだよな。
うん。
そう。だからなんか、キャンピングカーがあったらさ、俺が毎年行ってるそのカフェツアーとか、
うん。
キャンピングカーで回ったら結構さ、新鮮な気がすんだよ。だいたい行く場所決まってて、
うんうん、
街場が多いですけど、
うんうんうん、
キャンピングカーでじゃああえて街場じゃないところに行って、
いや、それはいいと思う、すごい。うん、
いいよね。
すごいいいと思う。うん、
で、前日にウムさんがカレー仕込んで、
そうね。
カレー臭くなるから車の中でやるのやめてくれ、みたいな話しながら、翌日、ライブやって、カレーを出すみたいな。
まあ、最悪屋根のついてるところで、であれば、どこでもいいっすよ、俺のカレーは。うん。
そういうことですよね。
そうそうそう。なんか、地産地消のなんか食材使ったカレーとか作りたいからさ。
ね、だやっぱね、ウムさんも、買った方がいいよ。
すっごい飛躍してない、なんか、話が。
いや、やっぱし、
うん、
あの、もうお互いさ、40代も後半になって、体力的にもさ、気力的にもさ、
うん、
まあ、もう一回ジャンプできるか できないかみたいなタイミングに差し掛かってると思うんですよ。
うんうんうん、まさにね。
そうそう。で、うん、結構、ウムさんなんかはさ、進んでるわけじゃん。
新しいことがね。
新しい毎日さ、試行錯誤しつつ。
はいはいはいはい。
そっからこう、今ね、千歳船橋でお店、月火だっけ？
月火ね、やってますね。
月火ね、うん、バリスコで、うんうん、千歳船橋バリスコで、やりつつ、
はい、
そっからもう一歩、この首都圏以外のところに顧客をつかみに行くって言った時に、
うん、
やっぱし、バンド、ソロ、期間含め20年以上やってる、その、いろいろ土地土地にあるじゃん。
はい、はい。
いろんなコネクションが、
うんうんうん。
やっぱそこをちゃんと協力してもらいつつさ、
そうね。
行くといいよね。ライブ&カリーツアー。
まあでもそうだよね。いいよね。
いいよ。お客さんも喜ぶよ。ちゃんと手洗って作ってるかどうかさえちゃんとやっとけば。
その動画だけ毎回あげるわ、ちゃんと。
そうそう、手洗う。でもあの、インスタのさ、俺見てるけどさ、うん、ちゃんとね、グローブしてるもんね。衛生グローブね。
そうなんすよ。
ね。
そうそう、衛生グローブして。やっぱずっと、お酒作ったりなんか洗い物とかして、うん、
はいはい、
スパイスとか触ったりもするけど、結構手が荒れちゃうんですよね。
うん、
手でやると。なんか手袋して、その方がやっぱ盛り付けするときもいいですしね。うん、
ね、ね。で、ベース弾くときもね、
う
ん、手、
そうね、
痛くなる
しね。手袋して、マルコシアスバンプのベースの人以来見てないの。手袋して弾いてたけど、あの人ね。
うん、手袋して弾いてますよね。でも、
うん、
まあ、いらっしゃいますよ、ベーシストで。たまに軍手する方いらっしゃいますよ。
あ、本当。
たまーにですけどね。たまーにですけど、本当に。はい。
ねえ、ギリギリできますからね、ベース。ギターはさすがにね、軍手だと厳しい、
ね。そうね、そうね。これ、ちょっとさ、また、キャンピングカー試乗して、ウムさんにちょっと、うん、まあ、このコーナーかわかんない報告をさ、
はいはいはい。
するわ。
うん、ちょっと楽しみです、それ。
こう俺も、だからなんか、それいいかなと思って。結局さ、うん、ちょっと話かぶっちゃいますけど、
うん、
ライブツアーの工程ってさ、長年やってると、なんか、うん、同じじゃないですか。
同じですね。
そのなんかマンネリみたいなのもいいんだけど、うん、なんか変えれるのかなっていう、その移動工程も刺激的なものになる方が、
うん、
場所の選択肢も増えるのかなっていう。
それは絶対増えると思う。打ち上げとかさ、食事とかもさ、本当同じとこ行くと大体同じとこだったりするんじゃないですか。会場の近くに。
そう。
ね、
うん、でも、ウムさんもさ、俺もさ、
うん、
そんな友達いないからさ、打ち上げ、うん。やんないじゃん、もう。
そんな、そのね、ルーティーンになってるのを、
そう。
打破できるんじゃないですか。そのね、道の駅で買った食い物を自分で作るっていう、
はいはい、はい。
ご飯とか打ち上げとかみたいな
の
も、はい、ないもんね、はい、なかなかね。うん、だから新しいパターンをどんどん作っていかないと人生は豊かにならない、ね。
まあそういうふうに僕も思いますよ。
うんうんうん。
はい。じゃあ曲いきたいと思います。
はい、
マカロニ鉛筆。